はい、皆さんおはようございます、今回もさまざまな人たちの祈りによって、また具体的な準備によって、また神様が私の健康も支えてくださり、途中の交通も守ってくださり、こうしてここに立つことができましたこと、本当にさまざまな人たちのそうした祈り、準備、神様の背後の祈りによってと、本当に感謝です。今回は復活という、非常に重要なことで、クリスチャンにキリスト教を信じるようになったら、たちまちこのことは繰り返し繰り返し聞いてきたことではないかと思います。で、そのお話を始める前にちょっとですね、小さな声で聞こえにくいと思いますが、これはですね、朝気がついた人もおったんですが、イカルガの里ということで有名ですが、イカルという非常に、はい、すみません、もう一回ですね、ああいうふうに遠慮なく言ってくださいね。中にはですね、遠慮してなかなかある程度終わってから聞こえなかったとか言われて、本当におる場合がありますので、私はちょっと、いろいろ思い、その時にふっと思いついたことも取り込んでいますので、前から離れてしまったり、こっち行ったりこっち行ったりしたりすること多いので、そういうことあります。今の鳥の声聞こえましたか？はい、こういう機会にですね、ここの麗しい自然の中にですね、イカルというなかなか声は聞かれない、姿もほとんど見えない、という鳥、実際に私自身は私の家山ですので実際に来て、数メートル先まで来たということで写真も撮ってあるのがあります。そういうこともですね、命の輝きの一つだということですね。でまずここに来て思わされて、この復活ということで私が思いましたのは、この周囲の緑ですね、緑、どこを向いても全盲の方にはそれが見えないけど、心の目で思い出し、また見られておることと思いますが、それは言い換えればですね、命、もう無数の木、緑葉っぱが我々に向かって呼びかけておる、あるいは叫んでおる、賛美しておる、そういうふうにですね、私自身は感じられるんですね。この世の世界は至るところで憎しみ、迫害、混乱、死ぬ、終わり、絶望、暗い、いろんなことがあるにもかかわらず、ひとたび私たちがこの自然の世界に入ると途端にですね、特にこういう山間部に来ますと、この緑ですね、詩編の中で最も親しまれた、詩編の23編ですね、そこにも書かれてあります。緑の牧場に連れてください、憩いの御際に伴ってください。緑っていうのは命のシンボルでもある、特にその点は日本は非常に恵まれておるですね。イスラエルの方ではガリラヤ湖の中部から北部にかけては、特に冬の間の雨季には草花も茂り、農作物もたくさんできるけど、ベツレヘム、あるいはエルサレム、大きな、全くのハゲ山の上にある大きな巨大な大きな町ですけれども、南部の方は本当に考えられない、日本では砂漠がぐんと広がっておる。そこでは一層ですね、この緑っていうのは生命線だったの。市内の半島を旅していくとき、緑のあるオアシス、そこ本当にそこがなければ生きていけない。緑は命のシンボルであるっていうのはですね、 あのパレスチナに住む人たちにとっては、日本の人にはるかに切実なものとして、命のイメージとしてあるわけですね。そうして、この聖書にもですね、今回私の担当はヨハネ福音書ということですが、このヨハネ福音書こそは、初めから終わりまで一貫して、今のように、命、命、命と、ずっと命という言葉で一貫してその主題が流れておるわけですね。イハネの非常に頑蓄の深い、霊的な言葉に満ちておるから、その一つだけ取り出しても意味が様々ある。私は道であり光である。そのことだけに無限の意味を込めてやる。だからその全体としてというのか、あんまり見なくても、十分一言で満たされているところがあるからですが、今回ですね、そういうふうな、ある一つの言葉だけでもそうなんですが、今言った、この緑ある環境、中で緑ある命だっていうその叫びを、ヨハネ福音書に実際に書かれてある、ほんのわずかですけれども、当たってみたいと思いますが、まず第一章から、第一章最初からですね、命がある。宣言されているわけですね。ヨハネの福音書は、聖書を買ったらやはり、マタイの三条なの教え。それからヨハネの福音書。でもそこで多くの人は首をかしげ。一章、はじめにロゴス。これは、ギリシャ語のロゴスは、オックスフォードの世界で最も分厚い、辞典によれば、本当に驚くほど精密に書いてあるし、新約聖書のギリシャ語辞典大辞典には1000ページ近いのが実感近くもあって、その一つロゴスが何十ページも書いてあるから、本当私も初めてそれを見たときに、まあ、ヨーロッパの聖書研究っていうのは実にほんの深いものがあるということ、まあ、私自身は理科系だったから、そういう文献的なことは知らなかったもんだ、本当に驚いたわけですが、ロゴスっていうのはこれだけ非常に豊かな意味がある。特にギリシャ語においてですね。その眼中深いものを、ヨハネ伝道最初に持ってきたわけです。しかもそれが生まれイエスとして生まれる前のキリストだと。ロゴスなるキリストは神と共にあり、神であったとまで言われて。そして万物はそのロゴスによってなったと。こんなことは言われないですよね。神様が作ったキリストはって2000年前のいわゆる有名な聖人だろうと。一般の常識では全くこういうことは思わない。あまりにもスケール大きいから。そしてロゴスっていうものがどういう意味を持つか。神の言葉という旧約からの言えば大きな流れと一つに言えば合体して、ギリシャ的なそういった哲学的な英知と、キリスト教の経緯と一つにまあ総合したものがこれだと。全世界を統合しているという感じですね、書いてありますが、ここで、その言葉、ロゴスの意味にまず第一に命があったということ。イエス様は全て神と同じだったらですね、あらゆる美しさも永遠性も高さも強さを持っているにもかかわらず、命があった。しかもそれは光が、命は人間を照らす光なんだと。まあ、こういうふうにですね、イエス・キリストの根本的な特徴として命だと。その命の中に愛も真実も清さも正義もみんな含んでいるという意味でですね、こういう大きな壮大な書き方っていうのは聖書でなければできない。だから聖書の本当の深さ、高さ、広さっていうのを知ると、人間が書いたものって本当にいかに小さいかということを感じさせられる。聖書のたった一言一言っていうのは誰も解明できない深さを持って、どんなに言葉で言ってもわからない。それをヨハネで自らが聖霊によってでなければ、聖霊こそはその真理を教えるという形で言っています。こういうふうに今回復活ということですが、復活をして与えられるまさにその永遠の命なわけですね。その命のことを最初からこういうふうに書いてある。でそのことをですね、さらにちょっとだけ、他のところでも見ていきたいと思いますが、それでは第2章ですね、ごく大雑把に言います。第2章では命ということがどっか書いてあっただろうかと。 で、ここのところですね、この命、これは復活だと。復活をされて永遠の命ということを結びついておるので、その復活のことだということが、ミシオの二十節以降に書いてあります。三日で立て直す。これは復活された時、イエスがこう言われたのを思い出したと。2章の短いところにもこの復活ということで、その永遠の命ということも暗示されておりますが、3章はとてもよく知られたところですが、永遠の命、3章の14節、3章の15節、信じる者が皆人の子キリストによって永遠の命を得るためである。人の子が挙げられた、十字架に挙げられたのも信じる者が永遠の命を与えられるためである。さらに3章の終わりでも書いてあります。3章の終わり36節にも、ここでもまた繰り返すように強調するように、3章の36、御子を信じる人は永遠の命を得てるが、従わない者は神の怒りがとどまる、まあ、こういうことを書いてある。こんな神が怒るはずがないとか言ってですね、時期に聖書を自分の感情で、勝手に解釈したりすることをよく見ますが、こういう表現してますが、実際に神様、イエス様、永遠の愛がある、真実がある、そのことを信じなかった。人間の愛も死ぬ、みんな有限だ、一時もんだ、と信じたらですね、私たちは本当に慰めるものないわけです。それを押し詰めたら嘘も方便だね。そういうふうに突き詰めていった、必ず本当の平安は得られない、確信は得られないわけです。それを神の怒りがとどまると。怒りて人間の神をわっと怒って殴りつけて、こんなことを思い出すからですね、神の怒りがとどまる、こんなことするはずがない、これはおかしいとか、日本語の表現ですぐに思ってしまう。実際に神様の真実や愛を否定するんだったらですね、人間の愛は本当だぞと言い出したら、本能に生きるのは大事だと、自然主義派の文学者なので。それを追求しておられる。何が起こるか。誰とでも好きな人を結びついたり、いろんな不正でも嘘をついてごまかしたり、それがいいんだと。本当にその人の精神は破滅していくわけ。確実ですね。そういうことを言ってるわけですね。勝手などこ、そういうことを連想してはいけないわけで。それから4章は、これは非常によく知られたところですね。4章のサマリアのところは、14節、4章の14節、私が与える水を飲む者は決して乾かない、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き出るのだと。その水、永遠の命、そういう永遠の命に直接つながる、それが湧き出てくるようになる。これが私たちのある意味で最終的な願いでもあると思うんですね。自分だけでひっそりとどまってないで、湧き出てくるんだと、泉のように。私が子供の時に本当に泉で水を、山でですね、水道も引けなかったから、山の側面を削ってですね、そこから湧き出てる水を溜めて、それを飲んでたわけです。本当に冷たい気持ちのいいだったけど、梅雨とか台風がなかったら、時期に枯れてしまうんですね。下の方からバケツで毎日汲み上げなきゃいけないという大変なことがあったからこそ、一層その湧き出る時の水っていうものの貴重さを思ったわけですが、命の至る水、私たち自身が一つの泉になるんだと。命ということはここでも記されておるところです。それから同じ4章でも36節、4章の36節でも、借り入れる人は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めているという、こういう表現でもですね、命っていうことを記しています。そうして5章に入ったら、5章の21から、ここでは特に強調されているわけですね。5章の21。子も与えたいと思う者に命を与える。それから24、25は、この訳でははっきり言っておくと、 2回も繰り返して24字に行こう。これは言語では、アーメン、アーメン、レゴ、ヒューミン、アーメン、アーメンを2回繰り返す。レゴは言うですね、ギリシャの。ヒューミン、あなた方に。アーメンっていうのは、アーマンっていう動詞で言えば、ヘブライ語では、堅固にするということから来てるので、一番堅固なのは真理であるから、アーマンの変化形であるエメス、ないしは、私がメールのアドレスに使っているエムナー、これは真理、真理というふうにたくさん出てくる重要な言葉ですね。ですから、このアーメンというのは、I tell you the truth、ないしは、truly I tell you と、ほとんどの訳はこうです。そのままアーメンの前で残してもありますが、はっきりというものとは違うわけですね、はっきり、それこそはっきりと。私自身がよく手紙の走り書きで書くと、もうちょっとはっきり書いてほしいとか、場面を言われることがあるんですね。それは真理と関係ないわけです。明瞭さですね。耳が聞こえにくい人は、はっきり言ってくれたら聞こえると。時々私の家内が何言ったか分からなかったとか言って、小さく関わって言うと、そういうことですね。ごく簡単なことでも。あそこには水持ってきてとか、あそこに水止まってないとか。ボトボトって言ったら分からない。残念なことに、はっきり言って訳して、クリアに空いてるなんて一つもないわけです。何十種類もの外国訳でも。ということで、ここは本当に、誠に何じらにつくとかですね、文語訳。真実にあなた方に言う。そういった他の訳の方が、当然日本語としては、言語にかなったところだと。そのぐらい重要だからこういうことを言ってるわけですね。アーメン、アーメン。二回繰り返す。私の言葉を聞いて、神様がキリストを使わしたと信じただけで命を得るんだと。ここに昨日もちょっと一言やった。ローマ書で中心、ガラテヤ書でも繰り返し繰り返し、信じるだけで正しいとしてくださるという。これは非常にない恵みなんですね。私はそうしたことのちょっとした説明から入ったわけです。信仰が。パッと入ってきたわけです。人格的なものに触れて信仰を持つとか言う人も、私の場合全くそれない。信仰者なんて出会ったことなかったわけですから、柳原の人物がどんな人か全然知らない。ただこの本のたまたま立ち読みして、パッとその御言葉が入ってきたわけです。だからそれで私は原点であるから繰り返し言ってるんですね。立派になってから伝えようとか、そんなふうな考えそのものが違うんです。御言葉の力を信じないといけない。そうですね。ボロの器でもですね、それは水は通るわけですよ。私とこ山が、水がすごい大変な時には、もう家の主がただ流れ。だ少しでも家の下に入り込まんように、古い壊れ方っていうのは通るようですね。そして水を流すんですね。毎年のようにそんなことです。それはボロでもですね、通るんです、水は。それとも同じこと。土の器ってパウロが言った。パウロはキリスト教徒を迫害して殺すことさえした。それでも、まあそういう意味では一番の罪人のトップだ。その罪人に、頭に、このように福音を持ってくれたと。そういうことをですね。で、ここで、信じるだけで人間の命が与える。パウロは信じるだけで、罪深い人間があたかも罪はないように見てくださるんだという。過去の様々なことを振り返ると、私もどれほどか私の言葉や言動でつまずかしただろうか。そういうことを本当に思うわけです。もう毎日、至るところであると思います。祈るべきの人、ことを祈れていなかった。あの人のことしばらく祈っていなかった。あるいは通りがかりの様々な人たち、病院、そこの度にその人たちのことを祈っているだろうかと。祈りっていうのは自分の近くの人だけじゃなくて、関わりのない、あるいはああいう事件をいろいろ見ても、本当に彼らのために、どれほど祈っているのかと。祈ってない、それはまあ罪になる。ということからすると、罪というものを私は離れていますなんていうことはありえないわけですね。で、そういうことから見ますと、十字架の許しっていうのは本当にですね、全くのない、他に救いのない恵みだと。だから、グレイスという、アメージンググレイスのグレイスの一番のところは、罪許されるこの恵みを言ってるわけですね。そこで、ここではですね、それだけ十字架の恵みが大きなこととして書かれてありますが、ここでは、ヨハネ福音書では、特に一貫して強調されているのが、信じるならば命が与えられるということを繰り返し言っているわけです。 本質的に同じことを踏んでいるわけですけども、ヨハネが啓示されたですね、ヨハネ福音書、そのキリストの言葉としてこのように信じるだけで命が与えられると、神様の命が。だからもう一度ここで、25節に言っているわけです。死んだものっていうのはもう、20年も100年前に死んだと、そういうことじゃない。今死んだようなものが神の声を聞くとき、今がその時だと。これはエペソ書にもですね、あなた方はかつて死んでいたと、だけどキリストによって復活させていただいたと、しかも王座に仕えてくださっておると、まで書かれてあります。死んでいたものが死から命を移っている、信じるだけ。ヨハネ福音書はこういう形で、書いてあります。そしてまた次5章の39節40節、5章の39、40節においても、当時の人たち、指導的な人たちも聖書の中に永遠の命があると研究してたと。ところが聖書は私について証しをする。この時の聖書は旧約聖書ですので、これは旧約聖書とは何かということを一言でイエス様が言われたという重要なところだと思いますが、旧約聖書は全体として一言で言えばキリストを証してると、様々な清めの儀式もみんなキリストを指し示している。あのような複雑多様なですね、さまざまな汚れに関して一つ一つ清めの儀式をしなきゃならない。それは全部ただ一つのイエス様の十字架によって清められるという、そのキリスト、またキリストの十字架を指し示している。ところがその永遠の命は私にあると思うんですね。ところが命を得るために私のところへ来ようとしないというのは、まさに現代の日本人圧倒的多数、驚くほどこのことは大きいですね。私が北海道からの帰りに少し前に、あっちこっち寄っているときに山梨県に行ったら、そしたら30年間ブラジルでおったという人が、家族の介護のために日本に帰ってくることになって、帰ってきたらとても驚くことがあると。で、まあ、その人がその集会に全く知らないんだから所属したのは、その集会の責任者が医者だったんですね。で、県政病院のように共産党系の病院、そこの新聞に印刷時にクリスチャンだと、そして伝道を心がけておるというようなことを書いてあると。それをたまたま読んだ人、その同じ病院に眼科の女子の医師があって、同じ名前だったと、鴨さんという、その鴨純子さんと女子の医師に、この新聞の鴨医師はあなたのお父さんですか、そうよ、言われた。で、どこの教会行ってるんですか、いや、うちで集会してますと。で、もうじき12月はクリスマスがあるから、どうですかって言われた。ほな、行ってみようと。去年の12月から来るようになったと。で、証しをするということは、そういう以外の人と結びつかできる。これ私が学校変わるときにはですね、全校教職員について言ってもらって、私はキリストを信じてますと、まず一言言うわけですね。で、そういうふうに、しだしたわけですが、そういうことで一括して知ってもらえると。そんなこと言った後でそのことを言われました。で、その人が来て驚いたっていうのはですね、ブラジルではどこの家でも大概壁に十字架があって当たり前だと。キリストのこと。どこでもごく自然。キリスト、キリスト。日本に帰ったらどこにもそうならない。キリストって何かはばかれるようなのがですね、遠慮せない以外の雰囲気があって、それが一番カルチャーショック、文化的な驚きだったと。まあ、そりゃそうですよね。NHK でも注意深く見よったら、この間、瀬戸内海の島に、香川と紐関係しとったり、私の知ってる岩手の人もそこにも行ったことがある。農業をですね、その島の人でやってると。そのキリスト教の集まりなんです。ところが一言もですね、そこを家族もして、食事の時、飲みして、アーメン、一言だけちょっとほんと一瞬入れただけで、この集まりはですね、ずっと続いているキリスト教の農業者の集まりなんですよ。と こは一言もキリストとか聖書がなかった。まあ祈りというところだからちらっと当ててアーメンと本当ちょっとしたら聞こえなかったでしょ。ああいう扱いをするだと思ったんですね。とにかくキリスト聖書とのけようのけよう、四国八十八箇所でもうしょっちゅう出てくるんですよね。まあそういう風土と大きく違うということです。そのぐらいですね、日本には残念なことにキリストという言葉が言うとなんとなく圧迫を感じるというぐらい違うわけです。ある意味ではだからこそ私たちはキリストを明かしするという特別な使命があるということなんですね。私とちょうど、50年いや30年一緒にやった曽間智さんという大工の方は30年間ですね、50歳ちょうど違う、死ぬ間際まで、死ぬ少し2週間だったの前に、聞こえるの聞こえない人連れて行って最後に紹介しておこうと思ったら、胸元に置いてあったのは救世軍のスペラ本だと、負担ならない、救世軍で韓国で信仰を持って、それから無教会に変わってきちゃったからですね。でそこに連れて行った耳の聞こえない人、これを読んでみなさいと、最後の死が近づいた時でも寝たきりになっても胸元を置いた、これ分かるじゃん、進めておるとおり、その姿は私もとても印象に残った。信仰のことで伝道するっていうことはですね、何かこう目立つような花回し、そんなことじゃなくて、密かに祈る、小さな印刷物でもどこかで何かをする、黙って祈る、その伝道ですよね。もう至る所にあるわけです、そういう意味では。ひとたび命が与えられたらするなと言っても、やはりそれせざるを得ない、そういう気持ちにさせるんですね。溢れてくるものがあれば、でキリストの本当の命っていうのはそういう溢れさせるものがあるということを言って、泉のようになるんだというわけです。でそして6章の方では、さっきも部分的にあったと思いますが、6章の27、朽ちる食べ物のためでなくと、まあ大多数はまず生活のためという、働くけれどもというわけですね。永遠の命に至る食べ物のため、これはイエス様のため、イエス様の命のため、命を与えられて働く、そういうことで命命ということは、33節にも神のパンは天から下ってきて命を与えるんだと、そうしてまた40節と47節にも繰り返しています。40節、私の父の御心、6章の40節ですね。こう見て信じる者がみんな永遠の命を得ることである、そしてここでは終わりの日に復活させると、ここに2回重ねてありますが、47節もう一度書いてます。ところがここでもう一回はっきりアーメンと言ってですね、信じる者はすでに永遠の命を得ていると言っています。ある期間空白であって、死んでずっと無の状態になって眠ったって何もないんじゃなくて、信じたらすでに永遠の命を得ているんだという、それが強調されています。このパンを食べる、50節。さっき言った、イエス様そのものはパンだ。そのパンを食べたら永遠に生きるんだと。54節も、私の肉を食べ血を飲む者、イエス様ご自身を信じて受け取る、あるいは聖霊を受け取る、それが命だと。もう本当に次から次へとですね、63節にもイエス様の言葉は霊である、命である、6章の3節もですね、6章の63、そういう中で68、これはここから福音、有名なキリスト教出版社の名前にもなっていますが、あなたこそはペテロがですね、私たちは誰のところへ行こうか、あなたこそは永遠の命の言葉を持っておられるんだと、それからあと7章の37、7章の37、 祭り、カリヨの祭りが最も盛大な最後の日に、しかも立ち上がって、しかも大声と、これ以上強調できないほどに、様々にこれほど力を入れたわけですね。ここで誰それに向かって行ったとも書いてない。お料理指摘されますが、ここは一体誰に向かって行ったのかとも書いてない。ですね。最も盛大に言われる最後の日に締めくくるのに、しかも立ち上がって大きな声で言ったんだと。それが乾いている人は誰でも来たれと。飲めと。生けた水、永遠の命の水が流れ出るように溢れ出るようになる。このことをこんなにまでして強調して言っているということです。で、あと8章の12節。もう時間がないからこのぐらいにしておきます。あと最後に8章の12節ですね。ここはよく引用されたこと。私は世の光であり、しかもそれは命の光だ。この世界の、太陽の光も LED も様々な光があるけど、私たちに霊的な命を与えるものではないわけですよね。直接与えてた砂漠地帯、すでにもう干上がって死んでしまうわけです。命の光を浴びれば浴びるほど命が出てくる。それでもちょっと途中も省略して、一番最後、もう時間がありませんので、最後の、事実上の最後のヨハネ伝は19章の、いや、20章の最後です。ヨハネ福音書の事実上の最後は、実際上の最後は、20章の30節以降です。ここにですね、書いてあるように、これらのことが書かれたのは、ヨハネ福音書書いたのは、イエスは神の子、メシア、救い主である。油注がれたものでは信じてイエスの名により命、永遠の命を得るためである。こういうふうにヨハネ福音書は途中省略しましたが、一番最初からですね、ロゴスこそは命だと。その後ずっと繰り返し繰り返し繰り返し。ここにヨハネ福音書の最大の特質があるわけです。他の福音書はガリラ教でどうしてどうしたと順番に大体書いてある。ところがヨハネ福音書はですね、霊的に受けた啓示、キリストから直接に受けた啓示を次から次へと絶えず命が溢れてくる。文字通りヨハネの中には命が溢れる言葉を書きずっていったと。最初と最後の方に書いてある。普段はあんまりそういうことを気に留めないで読んでることが多いんですけども、最初の来た時に私が言った、周囲は緑、緑、緑。緑の叫びはすなわち命の叫びであるって言うけども、この、ヨハネ福音書まさにそうなんです。どこを触れても命がある。それだけですね、神様はヨハネを通して、この命が豊かにあるんだから、そこに来て飲みなさい、与えられるんだと。ただ信じるだけでいいと。十字架の場合もそうですね。私もそう。ただ信じた。そういうことを繰り返し繰り返し言っているということです。信じた者は今永遠の命を得ているんだ。そして最後に、もう時間がないんですが、ローマ信徒のところの挙げたところですね。8章の今日、他の方にも8章何度かありました。これほど重要なローマ書こそは、8章こそは、救われた者はどのようになっていくかの究極的なこと、クライマックス、頂上だと。ここで私はこの8章の今日の関連からですね、37節から8章の37節、患難か苦しみか一日中死に渡されているほどの困難に出てるけれども、全てにおいて勝利を得ている。私は確信する。ここで第一が死です。死も命もこの世のあらゆる生きているものを私を損なおうとする。まあ、人間も生きている命を持ってやっつけようとすることがありますが、いかなるものも私たちから、神の愛から引き離すことはできない。これまさにですね、死んでも、ある期間、何もしない、冒頭というんではない。これはっきり言っていることです。神の愛はどんなことだって引き離さない。死んでも引き離さないんだから、ずっとヨハネが言ってたように、信じるだけで永遠の命をずっともらってですね、 私たちがその祝福された状態へと移されていくというわけですね。そのことをもって、この身近な自然、そしてまたこの聖書の中から、そしてさらに直接イエス様からその命の言葉を受けて、そしてその命の言葉をですね、伝えるということですね。それによってまた私たちもまた潤うわけです。そういうことを願っていきたいと思います。今回は高橋さんが特にですね、証しをされ、20何年か前、徳島での四国集会の時にお呼びしたんですが、ちょうど体の具合が悪くなって急遽中止になったのが、二十数年も経って、ここに実現したということ、不思議な神様のお導きだったと感謝しています。はい、それでは終わります。はい、それではお祈りをさせていただきます。神様、今日は復活ということ、また永遠の命ということについて、あなたの膨大な、あるいは無限の深い真理のほんの一端を語らせていただきました。私自身は本当に様々な罪に足らない、あるいは罪大きいものでありますが、ただ神の御言はそれと独立して伝わっていくわけであります。どうかしよう、人間から離れて神の言葉が独自に言い出せると言われたように、様々なところで働き続けて、特にこの日本において働いてください。そしてまた外国の様々な悲劇的な状況にある方々に、その神の言葉、命の言葉、命のパンが与えられますように、我々一人一人の身近なところによる弱いもの、苦しんでいる、そういう状況のものをどうかしよう、その永遠の命を与えてくださいますように、皆によって感謝をしてお願いいたします。アーメン。